はい。
はい。
2月10日まで、あと、
もう、
10日ぐらい。
10日ぐらいですね。
オーディオギャラクシー。
うん。ジ、オーディオギャラクシー。
いや、その字は外した方がクールだぜ。オーディオギャラクシーやっと渋谷クラブエイジア、
ね。はい。
2月10日ですよ、僕たちの。クラブイベントですよ。うん、これ、去年のね、
うん、
4月にうちよに君を呼んで、こうなんかやろうぜ
っつって、とりあえず来いよってね。
ラジオやろうぜって言った頃には、
うん、
まさか1年を待たないうちに、クラブエイジアでイベントをやれることになるとは思ってなかった
ですね。全く思ってなかったですね。
ね、まあその前にもう、フェスに2回出てるっていう、ね、
このだってさ、あれだよ、あの時なんか100円ショップで買ったホワイトボードさ。
そうだね。
帰ってそれを写真で撮ってみたいなことやってたから、
ね、まだテロップを打つっていう技術を2人とも持ってなかったんで、最初はね。
そう
あそこからいろんなことがありましたね。
ありました、ありました。
まあそうですよ、これがですね、うん、まあ、あの僕が、
うん、
一番こう気の合う友達と呼んで、
うん、
本気を出すとだいたい1年でこういうことが起こるっていうのの、まあだいたい締めのあたりですよね。
そうですね、
まあ、このエイジアのイベントね、
はい、
2月10日、渋谷クラブエイジアオーディオギャラクシー、
はい、
これできればなんか隔月とかでね、
うん、
やっていきたいと思ってるので、その第1回目ですよ。
いいじゃないですか。うん、
これを成功させるためにですね、
そうだね、
ちょっとこのポッドキャスト、うん、まあ、何回かに分けて出演者を紹介しつつやっていこうという感じで、
そうだね、ちょっと行ってみようかなって思って、
行ってみようかななんて、
ね、思ってもらえればいいですね。
まあ、結構最近ね、
うん、
あれなんですよ、ツイッターのまたフォローが僕ちょっとずつまた増えまして、
うん、
多分あの TBS のラジオをね、
あ、はいはいはい、
田丸さんのラジオ
ね、
この番組に始めてからもう3回出たんだな、多分ね、
うん、
でマッシュアップまたやって、
うん、
そこでですね、水道橋博士にも聞いていただいてフォローしていただいて、
あ、そうだね、
みたいなことまでちょっとフォロワーが増えてます
ので、
いいです
ね、
まあ改めてこんなラジオやってるよっていうのをこう、
うん、
含めながらやってみようと思います。
はい、
ラムライダーと DJ 松本のオーディオギャラクシー。はい、というわけで始まりましたこのプログラム、オーディオギャラクシー。お送りしますのは私ラムライダーと
DJ 松本です。
この番組はミュージシャン、シンガー、プロデューサーであるラムライダーとその友人であり、現在 iPhone DJ、マサソンズとしても活動中の DJ 松本、この二人がお送りするビジュアルシンク型非インタラクティブラジオ、ポッドキャスト配信版です。毎回二人が気になる話題について脱線をものともせず語っていこうという番組になっております。過去の配信ではビジュアルシンク型非インタラクティブラジオとして映像付きの配信も行っており、それらはすべてラムライダー .com で見ることができます。今後は映像を交えたコンテンツはライブで、二人のどうでもいいトークはこのポッドキャストでお楽しみいただければと思います。ラジオの感想や二人に言いたいこと、質問などありましたら、番組専用のメールアドレス、ag@ramrider.com、オーディオギャラクシーの頭文字を取って ag@ramrider.com でお待ちしてます。また配信サイトからも同様の案内がありますので、どしどしご応募ください。マイクがだんだん落ちてきた。よせ
ー、締め直してくださいよ。
はい、ちょっと待ってください。
はい、
テステステス、です。はい、よろしいんじゃないかということで、
はい、
今回から何回かに分けてですね、
は
い、3回ぐらいかな、
うん、
まあ炎上寺さん呼んでないんで僕が言いますけども、
はい、
オーディオギャラクシーの直前のポッドキャストスペシャルという
か、はい、そうですね、
やってみようと思います。
やってみましょうかね、
ということですよ。うん、なんかね、こう出演者をですね、
はい、
またもったいぶってというかですね、
うんうんうん、
DJ 急行さんの秋葉原三丁目スタイルをちょっとこう、
はいはい、
模してですね、何回かに分けて発表しまして、ま
あ、もっと言えばフェス的なね。
そうですね、
なんかね、
第
1弾第2弾、
第3弾まで、まず最終発表までを、
う
ん、足掛け3日間で、
ね、そう
サクサクサクっとね。
サクサクっとね、
しかも、もう2日目に発表した時点で、
うん、
実はエイジアのサイトにはもう出てますので全部出てたってまあそれを見ないふりしながらですね、
そうそうそうそう、
ちょっとこう盛り上げてみたりはしたんですが、
そうそう、気づいた人にはちょっと内緒にしといてくれる。
そうですね、あと、
ね、
あれですよ、ワイルドパーティーさんがですね、
うん、
デデマウスって書いちゃったのを僕が慌てて消してもらうっていう
はいはい、ありましたね。
すいませんすいませんって、 みたいなこともありつつですね、一応全部発表になりましたので改めて出演者を、うん、とりあえずガツッと言ってみましょうか、
はい、
まずはもちろん、ラムライダー、うん、僕たちですね、まあ、僕であり僕たち、はい、これライブで出ます、
はい、
そして、デデマウス、うん、こちらもライブ、うん、アストロ、うん、ネオングラビティ、うん、フィジーディノポップ、うん、ここまでがライブです、
はい、
そして、レンズ、これ KZ ライブチューンの KZ 君の、別名義ですね、
はい、
これが DJ で、そして、僕らマンちゃんの愛称で
マンちゃんでおなじみ、
おなじみの
マンちゃんもしくは所長でおなじみの、ね、
所長、誰かがツイッターで読み間違えたんですね、このマンドコロっていうの高野マンドコロさんこと、はい、DJ ジェットバロン、うん、まあ、僕たちはレオパルドンで、はい、ずっと昔から知ってる、
はい、
そして、スターギター、
うん、
最近アルバム出しました、うん、スターギターさん、この人たちが、メインフロア、
はい、
そしてですねサブフロア、エイジはサブフロア2つあるんですけど、
うん、
ちょっとなんかマイクどんどん
マイクがね
なんだかねこれ今日よいしょ
どうなって
ここが曲げるんだね、はい、こんなのもね生放送ならではのね、
うん、生放送ではないですけどね、
こんなもんかな、よし、
はい、
ですね、パンダボーイ、
はい、
DJ ワイルドパーティー、
うん、
この2人はですね KZ 君と合わせてよくこう秋葉原のモグラという、
う
ん、まあ、僕もたまに出たり、まあ、遊びたりとか、まあ、たびたびこうツイッター上では話題にしてますけど、まあ秋葉原のモグラっていうね、
うん、
まあ、アヘン靴があるんですけど、そこのバイヤーをね2人ほど、試客としてちょっと送り込んでみようということで、
Y で終わる2人です
ね、Y で終わる2人を呼んでみました、うん、そして、
はい、
ラムライダーのライブクルーから、
はい、
あなた DJ の松本さんね、
yeah.
松本さんこれ iPhone DJ、 そして、平成のこぼしをでおなじみ、
はい、
12 Notes Council という、うん、ユニットもやってますけど新井香織さん、
そのね、本当この人こぼしようなんていうイメージからほど遠い大人の
なかなかね
感じのやつありますからね、
もうラウンジから割とちゃんとしたハウスまで行ける、まあこの2人は僕らのチームから、うん、まあライブのどっか違うところの裏で
そうでしょうね
やっていると思う、うん、まあ僕も多分見に行くんでしょう、
うん、
そしてですね、はい、テンガボーイズ、
はい、
小田原くん、
いやもうね、
うん、
テンガ PR っていうアカウントで、ね、
フォローされてますから、ね、
フォローされてました
ね、僕らの友人の小田原くん、
ね、公認のね、
なかなかアシッドな感じ、DJ をする人です、
はい、
そして、小泉ミックス、
はい、
ミト、
はい、
そして、あそうだ、モグラの店長のダイヤマがですね、
そうですね、
当日全然関係ないアニソンイベントを打ってですね、自分はこっちに来てやるという大事な祝日前なのに、
そのイベントとオーディオギャラクシーと迷ってる人いましたけどね、
もうダイヤマやるって言ったらやりますやりますって店いいの店大丈夫ですやりますってDJ 来てくれる、
心強いですね、
今日も一生懸命告知やってましたけどね、
ありがたい、
不思議ですね、よそのクラブの店長さんが一生懸命こう AJ のイベントの告知やってくれるの
は、そういうところがなんかモグラの面白さでもあるんでしょうね、
ゆるいですあそこは本当に、あそこはゆるいです、みたいな感じですかね、あとはまあ結構遊びの DJ の子たちも出たりなんかしますので、
はいはい、そうですね、
ぜひ楽しみにしていただければと、いう感じですかね、
そうでしょうね、
あとこのジークジオン、
ジークジオンさんね、
全然告知しないでゲームの話ばっかりしてる人
もうね本当にカリっていうんですか、あれ
カリっていうんですか、僕よくわかんないんですよ、
なんか、
なんとかハンタラ、なんちゃらハンターですか、わかんないですけど、
もう本当にね平成のまたぎことジークジオンさんですけど、
あの面と向かって告知ちゃんとやってくれっていうのがちょっとあれだったんで、
うん、
一応なんかメールをこう送ったんですけど、
うんうんうん、
イベントね、
うん、
ほらナタリーとかにも記事になったりとかしたじゃないですか、
ありがたかったですね、う
ん、
あれも
あれはね、あのナタリー
の
社長の拓也君から僕に連絡が来て、うん、記事にしたいから送ってっつって、うん、写真とかを送ったんですけど、
いやね、あの写真もね、
ね、あの光る
やつね、アゲハの時にね、
みんなで
楽屋で撮ったやつね、
で、まあ、それをねいろいろこう資料としてこっちの資料としてみんなにこう送ったわけじゃないですか、
はいはい、
まあ、これはもう本当に悪いですけど遠回しに言えば皆さん告知をねガンガンやってくれっていうのを送ったじゃないですか、もうジークジオンさんからの返事愛用って4文ですからね本当に
この関係性のね、
僕毎日カリのツイッターチェックしてるんですけど全然つぶやかないですねこのこと、
トルネの録画予約ばっかりです
からね本当に、
あとはもう日本代表に辛辣な意見をね、
うん、ただでさえ僕と被ってるんですからあの呼ぶ人は頑張っていただかないと、まあ、どこでやるのかちょっとこれねタイムテーブルと合わせて、
はい、そうです、
近々発表になりますので、うん、皆さん楽しみにしてください、
はい、はい、
というわけで、
うん、
出演者についてちょこちょこっとこうね、
そうですね、まあ、ざーっと今名前を挙げましたけれどもね、
まずはですね、うん、まあ、ラムライダーですよ、はい、僕たち問題は、
うん、はいはい、 本当に大問題ですよ。
いろいろあるんですよ問題、うん、1個は、1月7日にやった、
はい、
アゲハでのライブ、
うん、
まあ、ここでですね、
うん、
まあ、割とみんな衣装がこうちゃんと揃ったじゃないですか。
揃いました。
で、なんでか、なんでそれが揃ったって言ってるかっていうと、
うん、
年末のカウントダウンジャパンでいろいろ衣装に不備があって、
はいはいはい、
僕にね、特に、うん、特にメインで僕に、
はい、
で、うまくいかなかったのがまあ言ったということで、もう結構ライブみんなテンション高くて、
うん、
いい感じで、
そう、1月7日は、うん、あの衣装にして、まあ、衣装的な面で言えば一番の完成度というか、
ね、そうなんですよ、うん、で、まあ、僕がですね、うん、もうアンプの上に乗っかったりとかですね、
うんうんうん、
割とこう動き回って暴れてたらもう、うん、結構みんな衣装がボロボロになってしまいまして、
そうそうそう、
これが、まず2月の10日にはどうなってるのかと、うん、いうのをちょっとこう楽しみにして、
ね、修復作業がね、
今
間に合うのか、
J 先生とですね、
本当にタイムラインを見ていると、涙ぐましいまでの J 先生の海外しさ、本当にね、任せきりにしてしまっているんですが、
今日も新しいインバーター買っていいですかってメール来ましたよ。
ありがたいですよ、
一言買ってくださいってチェンジしておきましたけど、
ね
これ楽しみにしていただきたいと、はい、プラスですね、
うん、
これ楽しみにっていうこととはちょっと違うんですけど、
うん、
我らが、ラムライダーの頭脳、
はい、
セーラージェンスの村上くん、
はい、
頭脳なんですかね、あの人
頭脳でしょうね、
あの頭脳がですね、静岡の方でちょっともともとイベントが決まってまして、
うん、
で僕は僕でちょっとこの日にオーディオギャラクシーを入れなきゃいけなかったというか、他の日が取れなかったので、
そうですね、
我らの頭脳は静岡の方にちょっと行ってます、この日は。
そうなんですよね、ちょっとまあオーディオギャラクシーは割と後からね、
そうね、
決まって
だからもうダブルブッキングでも何でもなく、
うん、
頭脳悪いけど静岡行ってる間にこっちで行くやんなきゃいけないからってことで、
うん、
まあ、逆に言うとね、まあ、懸命に今みんなで準備してるんですけども、
そうそうそうそう、
このですね、うん、我らが頭脳セラチェン村上がいない穴をですね、うん、僕らがどうやって埋めるのか、
うん、どう埋めるか、そして村上がどういった形でそれを解決する、
うん、そうですね、
算段を立てているのか、
これをぜひちょっと見どころとしてはね、
これね逆にレアですからね、
うん、そうですよね、う
ん、村上くんがいないラムライダーのライブなんていうのは、うん、この先、まあ、これまでも含め、
うん、
そうそうない、
そうそうない、うん、確かにそうそうない、うん、
村上くんが普段から言ってるように脳梗塞で倒れたりしない限りは
うんうん、うん、
まあ、めったにないことですから。
この間また救急車運ばれてたねあれは本当に運ばれてたね
あれはなんかね、今度は本当に超
今度は本当に、
うん、
あれ完全に狼少年だからね。
そうそう、で、まあ、腸炎になって、
うん、
まあ、救急車に乗って、
うん、
で、まあ、とりあえずもうその次の日ぐらいから飲んだりして、
いやいや次の日じゃないよ、
もう当日
か、退院したその日には飲んでた
から飲んだりはしてて、で、まあ、その割とすぐあったんですけど、
うんうんうん、
その時はやっぱり普段からあんなこと言ってると本当に信じてもらえないんだなってちょっと寂しそうに、うん、
本当
言ってましたけどね、ま
あ、だからあれですよ、本当の意味での保険を打たなきゃいけないですよ僕たち。
いや本当にね、
なんで、まあ、これをね、
うん、
僕らがどういう、まあ、ピンチですよ言ってみれば、これ僕たち
ピンチです、ピンチ、
これを僕らがどう切り抜けるのかっていうのをですね、うん、当日楽しみにして
そうですね
思います、はい、まあラムライダーとしてはそんなとこですか。
そうですね、まあちょっとあれですか、セットってどうする、
うん、あライブセット、うん、あセットリスト、セットリストはね、うん、ね特にこうね、
はい、
非実在ガールやったみたいに、うん、今回で新曲やりますっていうのは、用意してないというか、あるにはあるんだけどそれは今回やんないんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと今までねフェスとクラブとライブハウスと、はい、
うん、
まあ、僕らなりにこう思考
そうですね、ライブをね
じゃないですか、
去年は結構やりましたけど、
なんですけど、まあ、ちょっとさすがに僕たちもベテランですから、もう去年からライブ5回もやってますから、
5回もやってますから、ね、
もう6回目ともなるとねいろいろ見えてくるわけですよ、
いろいろ見えてくる、
俯瞰で
僕ら、ね、
全体が見えてくる
んですよ、ベテランですからね、
最初はね、はい、本当前の方のお客さん3人ぐらいしか見えてなかったんですけど、
そうそうそうそう、
今やっぱ全体が見えますから、
そうそうそうそう、
ちょっとこうクラブセットみたいなね、
うんうんうん、
そうそう、なんかライブハウスとクラブと、
うん、
まあ、他にどういう場所があるのか分かんないですけど、うん、ちょっと分けてみようかなと思って、
クラブならではのね、うん、感じ
を
ちょっと
初の試みをですね、
うん、それもなんかやってみようかなと、
まあラムライブについてはそんなもんですよ、
う
ん、
まあ頑張りますというところですよね、
頑張ります、そしてですね、
はい、
ゲストライブデデマウス、うん、
スーマウのデーデーこと、
スーマウのデーデーことデデマウスですよ、
デデマウスさんですね、
これ我ら、昭和53年軍団の人です、
ああそうなんだ、
あの、
はいはいはい、はい、 はい、
ラムライダー、DJ 松本、琉球ディスコ、デデマウス、この辺みんな同じ学
年ですから。あら、そうなんですね。
アバンテ世代です、ね、みんなね、ミニ四駆追っかけ回した世代がですね、
ダッシュ四駆郎世代がね、
そう、あのアイスホッケーの棒みたいのを持ってやってた世代ですよ。
やってましたね。
のデデマウスがライブで出てくれます、うん、まあ一応これ僕的にはね、うん、あの目玉の一つだと思ってます。
そうだね、何気にこう一緒になったりする機会って、
この間アゲハで、まあ、うん、あれですけどね、一緒になりましたけど、うん、あとね、うん、僕がプライベートプラネットやる前に、うん、フランフランで出したミックス CD で、うん、デデマウスの曲使ってマイクが落ちて、マイクどんどん落ちてくるんだけど、
ホンダ ED 野郎じゃないですか
本当にこのマイクダメですね。よいしょ。そうなんですよ、デデマウスの曲を僕がミックスで使ったりとか、うんうんうん、あとは松本くんがすっごい昔にね、
うん、
明田拓くん、
明田拓くんにはね2回出てもらってます。
2回も出てもらってるんだっけ。
そうなんです、
いつ頃だろう、
まあ、明田拓くんでやった、うん、多分2006年かな、うん、2006年もっと前かな、アメリカ行く前の明田拓くんで出てもらったんですよ、うん、
ね、
うん、
すごいすごい。
でその時に初めて俺は見て、村上くんがね、うん、一押しっていうので出てもらって、うん、で帰ってきて2007年かな、うん、に、リユニオンっていうイベント、あ、はいはいはい、まあ、アーケードアタックのメンバーでやったイベントなん
ですけど、シェルターでやったやつだっけ、
シェルターでやったイベントで、あれ
ね、
そこで宿川トムさん
はいはいはい、ね、
が出てて、出てますのと、スーマウのデーデーって、
ね、それで僕らもスーマウのデーデーって呼んでるということなんですけど、
意外とこういる、出ていただいたり、
何気に付き合い長いっちゃ長いですよね、うん、デデマウスがですね、はい、ライブで出てくれますので、
うん、
デデマウスもね、デデマウスさんでいいのかな、うん、まあ、デデマウスさんも結構ライブによって編成が違ったり、なんか今ドラムの人と回ったりとかもやってるみたいで、
そうだね、下北で見た時はドラムが入って、生ドラム入って、
あ、そうだったっけ、うん、そっかそっか、だから
かっこよかった、
今回どういう感じで来るのかね、
うん、あと CD とライブじゃ全然違うからね、
全然違うね、うん、DJ もむっちゃくちゃ楽しみな話だね、うん、面白い、
まあ、楽しみですよ、うん、生ならではのライブをやってくれると思います。
そんな感じですかね、うん、あとはやっぱこうアストロ、僕らが一番ビビってる、
ビビってますよ、
すっごい喧嘩が強そうな6人組ですよ、
喧嘩がね、全部6人組だからね、まず
もうね、
髪長かったりさ
本当に全員タトゥーだろこれ、
全員タトゥーだろ、
アストロ
本当ちょっとさ、
なん
だって一人お面かぶってる人いるんだよ、
マジかよ、
一人さ顔見えないんだよ、怖いよ、もう大丈夫なのかな、当日アストロ
多分お客さんとかもあれだよ、デトロイトメタルシティのお客さんみたいなのがきっと来るんだろう、
それ毎回いるじゃん
毎回クラウザーさん
クラウザーさん
いるね、
クラウザーさんね、本当によくいるんだよ、
あの人ラムライダーのファンなのかなちょっと怖い
ね、ちょっとね、謎なんだよね、でもファンだったら面白くていいね、うん、
まあアストロは本当マジバンド、
かっこいいんですよ、でもね、うん、まあ、エレクトロ系じゃないですか、
ミクスチャーってい
う
んですかね、
うん、
もう本当にかっこよくて、
今時の、うん、なんていうの、なんちゃってエレクトロではなくて、
う
んうん、まあ、ちゃんとエレクトロ
って感じで、ね、そうですね、人力もあり、うん、なんかシンセもありみたいな感じですよね、
そうそうそうそう、怖いですよね、
そうですね、うん、これがもう僕たちのボキャブラリーでいうと喧嘩が強そうとしか表現ができなくなってしまう、まあアストロさんですよね、
そうですね、まあまあ、ただ俺らより多分年下だと思いますけど、
そこ僕たち全然こう縦にできないですからねやっぱタトゥー入ってる人には勝てないですよ、
タトゥー入ってるとな、ちょっとな、
根性ないですから僕たち、
ね、俺らはもうだってリオン的なものにはね弱いですからね
アストロさんと伊藤リオンを一緒にするのはまずいんじゃないですか、ね、一応僕が呼んでるので、
そ
こは楽しみにしていただきたいと思います。
まあね、かっこいいんでね、
これね、何回かに分けて出演者の話していきましょうか。
そうだね。
なんでですね、まあ、ネオングラビティさんとか、
はい、
まあ、KZ 君ね、ライブチューン、うんうん、
レッドバロン。
そう、レッドバロンじゃねえ、
レッドバロンはバイク屋だわ。
そうね、レッドバロンじゃなくて、
ジェットバロン
とか、うん、スターギターさんの話、そしてラウンジ勢の話は、まあ、ちょっと、明日か明後日に配信する分でも、ね、
はい、
話
しましょう。
フィジーディノポップっていうね、
はい、
僕が、うん、まあ、テキサスで活動してるのを見つけてきて、
うん、
呼んできたやつらがいるんですよ。
テキサスバーガーで検索してたらね、
たまたまね、
見つけたんですよね、そうそうそうそう、たまたま、
しかもたまたまラムライダーが大好きなんだって、
そう、すごいよね。
これがですね、うん、普段は5人か6人ぐらいでテキサスでやってるんだけど、うん、バンドで、
はい、
一応ですね、そこからですね、
うん、
まあ、6人呼んでくると、もうこれもう本当にただでさえ衣装で僕大変なのに 6人、
そうです
よね、6人ファーストクラスで呼んできちゃうと、僕も向こう半年食えなくなっちゃうんで、2人連れてきました、はい、リーダーのエブリ君、
うん、
エブリと、男の子ね、全部曲作ってるリーダーのエブリっていうのと、はい、あとボーカルのユリアちゃんっていう、テキサスで活動してる、本当アメリカのバンドなんですけど、ボーカルが日本人の女の子なんですよ、ユリアっていう、で、もちろん彼女は英語も日本語もバッチリで、この2人を連れてきました、で、後で曲聴いてもらうんですけど、
はい、
ミニアルバムみたいなのが無料でダウンロードできるんですよ、
はいはいはいはい、
これぜひみんな聴いて予習してもらえれば
ね、ちょっと前にツイートして紹介してましたけど、
うん、だってエブリがね、もうこれど天然なんですよこいつが、
あらららら、
基本的にも日本に来たら、いろいろこう、頼れる友達はいたりするんですけど、割と僕も、彼のことが気にかけてはいて、なんだけど彼が来るなりなんかクレジットカードが向こうでどうのこうのでアカウントが Oh no って電話かかってきて、電話がまず、作れないとしばらく、
お
でもまめに公衆電話からかかってくるんですよ、僕のところに今東京に着いたんだけど、
はいはいは
いはい、でも15秒ぐらいですぐ切れるわけで、つって、
うん、
またかけ直してきて、sorry sorry つって、わあってさ、そしたらなんかカードが使えないからまた今度移動するのに、
はい、
ちょっとこう京都に行かなきゃいけない用事とかがあって、それだけでお金がないっつって、僕切符代こう出してあげて、新幹線乗っけて、行ってこいみたいな、またその向こう京都着くと、無事着きました sorry みたいな電話、公衆電話からかかってくるんですけど、まあでもね、音楽の才能はすごくある人なんで、ね、この間もね、ちょっと僕あのうささんっていうボーカリストのアルバム参加してたって言ったじゃないですか、
あれですよね、バカリズムさんの、
そうですそうです、
ね、
歌をやってもらった、まあ、縁で、うささんっていうボーカリストの方のアルバムを最初1曲しか参加しないつもりだったんだけど、なんだかんだ12曲のうち7曲ぐらい僕が全部
もうほぼ半分プロデュース、
やりまして、でさすがにちょっとオーバーワークになりかけたので、
はい、
このエブリに手伝ってもらおうと思って、なんとなくこれぐらい作ったんだけど、他の曲もやんなきゃいけないしミックスとかもまだあるから、ちょっとこれのアレンジ一緒に手伝ってくれないかって、もう何でもやりますと、もういろいろ迷惑もかけているしチケットの件もあるし、チケット代はギャラから引いてくださいよみたいな感じで来たから、はいはいはい、ああもう頼もしいと思って、こんな感じでここまで作ってあるからちょっと音作りとこれ頼むねって渡したら、もう3日経っても4日経っても、来ないですよ音源が、いい感じです、もうちょっと待ってくださいっつって、いい感じですっつって、待ってくださいっつって、したらもう5日目のもう締め切りのその日みたいな感じの時に Mac がクラッシュしちゃって、もう曲が遅れません、 Sorry キセイさん、もう俺やるからいいよって言ってその日から2日徹夜で仕上げたんですけど、エブリーはね、面白い、もう謝りっぱなし、ね、で俺忙しいっつってんのに、どうしても電話で話したい、メールでいいよっつってんのに電話で話したい、電話で話したいって言って、でかけてあげると、直接謝りたかったって、ソーリーっもうね、面白いです、
ね、すごいね、
ほんとスラッとした男前なんです、ね、
じゃあエブリ君には、まあ、2月10日、ステージ上で謝ってもらう、
そうですね、英語で謝ってもらおうかなと、
ね、英語でね、正式に謝ってもらうと思うね
このトークの趣旨がどれぐらいあいつが理解できるかですね、
単純に本当に怒らせてやばいんじゃないかって、
多分配信直後にまたすぐ電話かかってくる
そーり
まあそんなフィジーのポップ、な感じですかね、がまあ出ます、
はいはい、
あとまあ他にも出演者いっぱいいるので、
はい、
その辺の紹介はまた明日、
明後
日、はい、やっていこうと思うので、ぜひですねこの2月10日、
はい、
木曜日祝日前ですね、
はい、
クラブエージェンの僕たちのイベントに遊びに来ていただきたいと思います、
はい、じゃあそんなね謝りっぱなしのエブリ君の作った、
はい、
曲を
聴いていただきましょうか、
謝るだけじゃないんだぞというところをね、
これ配信時にねちゃんと URL もう一回貼っつけときますけど、はい、無料でダウンロードできますので、
はい、
フィジーディのポップでスペース、
はい、というわけで聞いていただいたのは藤井リノポップでスペースでした。
はい、もうね、すっごい俺ね、英語のね、うん、謝る英語とか、もうなんか自分がバカでしょうがないみたいなボキャブラリーがどんどん増えてくる。そういうメールばっかり来るから。藤井リノポップね、
いいじゃないですか。ね、
いいバンドですよ。
ね。ね、良かったですね。
曲いいでしょ。
すごいかっこよくて
ね。なかなかね、まあ、僕らが好きなこうね、うんうんうん、あの古き良きフレンチハウスっていうかさ、
うん、フィルター
ハウス、ディスコハウスみたいな感じのが、うん、できる人ですよ、この21世紀、
うんうん、アメリカでね、テキサスでこういうのを作ってる人がいるっていうのもなんかちょっと時代の流れを感じるというか、
ね、向こうでもね結構横のつながりで有名なバンドとこう、うんうん、仲いいみたいなので、またなんかそこをね、うんうん、きっかけに呼べたらと思ってますよ。
エアロスミスとかね。
エアロスミスとかね、
うん、さあ、お便りの紹介をしようかなって思います。
はい、
はい、おなじみ、うん、デートナ最高さんからいただいてます。
また来てる。
あ、はい、どうも。まあ、前回を聞いていただいて、うん、モグラ座の怪人すごく面白かったですと。
はいはいはい。
で、なんか萌えプロを並べた人がいたと言ってたので、うんうんうん、自分も並べてみましたっていうことで、
はいはいはい、
デートの優勢をね、床一面に並べた写真。
あれさ、この間棚に並んでるの見たら、よく見たら、セガサターンのやつだけじゃなくてさ、うん、ドリキャスのやつとかもあんのね、なんかね。
マジで、
うん、あるある。
そんなちゃんと見てなかった。すげえって思っただけだったから。うん、で、それと一緒に、トートバッグにちょっと工夫をして入れてみたと。うん、これ230枚。前回189枚かなんかだったと思うんですけど、はいはいはいはい、今回230枚入りましたということで、うん、ちょっとね、これまた写真見てもらえば分かると思うんですよ、はいはい、ちょっとまあ工夫して入れていただいて、
詰め方を、
なるほど、なるほどなって思いましたけど、まあ、この人バカだなって思い
ました。本当に ね、この人バカだよね。
この人はね、本当に毎回写真をね、うん、送ってきてくれて、いや、ありがたい限りです。紹介させてもらいましたよ。
ありがとうございます。はい、また送ってください。これブログにまた写真載っけときましょうね。
はい、載っけときましょうね。はい、はい、次です。
うん、
はい、モグラ座の怪人さんからいただいてます。アゲハの時にですね、
はい、
お揃いっぽくていいかもと思って、うん、オレンジに光るブレスレットを数人でしてみました。
うんうん、いましたね。
いましたね。で、正直ああいう光る系のアクセサリーはやってる側から見てどうでしょう、
うん、
衣装の邪魔になるからやめてほしいとか、
うん、
衣装の邪魔になるからやめてほしいなどあるのでしょうか。それともあの程度であれば問題ないのでしょうか。
うん、
むしろ気づかなかったとかならいいのですが、その辺がちょっと気になったのでメールさせていただきましたというところで、まあ、最初はサイリウムとかペンライトにしようと思ったけど、さすがにそれは邪魔になるかなと思って、
まあ、むしろあれですよね、うん、物足りないというか、やっぱりモグラ座の怪人さんですから、
はい、
こうマスク状の上で仮面とかもこう光らして持ってくるぐらい、マントとかして来てくれても全然構わないですよね。
そうですよね。
天井に張り付いてるとかでも全然あれから、僕と松本君はモグラ座の怪人っていう、異名をあなたにつけてから、オペラ座の怪人のあらすじを全部チェックしましたから。
ちゃんとね、悲しい物語ですねって言った手前
調べましたから、
ね、どう悲しい物語なのかをウィキペディアを中心に調べましたから。
それにちなんだものであればね、
シャンデリアとかね、
ぜひ、ね、
ありますから、主役を殺して本人が出てるみたいな。
そうですね、まあ、幸い近くにね、理解のある友達もいるみたいですから、まあ、その辺もフルで活用してね。
そうですね、
ちょっとライブの途中でフロアで寸劇みたいなことやっていただいても構わないぞっていうことですよね。
まあどの辺まで大丈夫かみたいなのって、うん、多分僕らを懐中電灯で照らしたりとか、
うん、
そういうことが、
そうですね、
まあ、ないと思いますけど、うん、そこまでいかなければああいう、まあ、ルミカとか、うん、ああいうのは多分こっちから見てても綺麗で、
いや、それはそうだと思います。
気持ちいいと思うし、
オレンジで色合わせてくれてね、うん、まあ、いろいろ色変えようってアイデアもあるんですけど、まだしばらくあんな感じの路線で行くので、
そうそう、
ぜひですね、
フロアがああいう風に光で、ああいうなんていうの、明るすぎない光っていうか、うん、ああいうので包まれると
むしろね、アイドルファンみたいにね、うん、あの紙袋に30個ぐらい持ってね、ライブ前に周りの人に配るぐらいの気概が欲しいですよね。うんうんうん、
そんなことやっていただけると、昔さ、うん、俺今でも忘れないんだけど、うん、クラブチッタかなんかで、うん、桃井春子さんのライブを見せてもらった時に、上から見てて、みんながサイリウムかな、うん、サイリウムかな、思ってて、めちゃめちゃ綺麗だなと思って、うん、あれはね、やっぱ多分現場にいる人たちみんなテンション上がるし、うん、
あれ日本の独特の文化
だね、独特の文化で、あれいいなって思う。
あれもさ、なんか、うん、あれなんで、まあ、みんな買ってくるんだけど、うんうんうん、あの結構イベントの人だったりとか、うん、そのファンの代表みたいなすごい人がもうまとめて買ってきてみんなで配るんで、うんうん、だからもう、あの、なんていうの、損得じゃなくて、うん、もう埋めたいんだよ、最優ので、
はいはいはい、
あの桃井に見せたい、
はいはいはい、
あのフロアでみんなが持ってるみたいな感じでやってるみたいで、まあ、なかなかあれは感動的でした。
あれはね、本当にちょっと泣きそうになりましたからね。
そうね、ね、まあ、桃井、そのうち桃井にもまあラジオ来てもらいますけど、うんうん、まあ、本当あの人もね、うん、あのそんなに僕たちプライベートがっつり知ってるわけじゃないですけど、うん、まあまあこう遊んでる時とステージにいる時とね、うん、もう別人みたいじゃないですか。
そうだね、
まあ、ああいうの見るとね、なんかもっと頑張んなきゃと思いますけどね、うん、
ええ、
いずれちょっとね、桃井さん今年中に来てもらいましょうか。
そうですね、ぜひ。
この間大阪遊びに来てくれたんだよね、オーディオギャ
ラ。そうだよ、びっくりした。
俺ベロベロパラスケ
せっかく来てくれた ね、
なかなか
そうそう、
いいやつですよね。
いや本当に
そうなので、うん、まあ、結論から言うとですね、うん、あのモグラ座の怪人さんについては、うん、今後もやって
どんどんしてくださいとね、
ありがとうございます、ね、
はい、お便りはまあ今回こんな感じで、
おーい、
はーい、
じゃあ2曲目いきますか。
はい、じゃあ2曲目を、
おーい、じゃあ、久しぶりにラムライダーの曲の中からノーコンティニューを聴いてください。
はい、
もしたった一度だけ過去に戻れるのなら、君はどこへ行く？相対性理論だとか宇宙のことは置いといて、チャンスは一回のコンティニュー。そうだな、僕ならあの日の教室に行って落書きしてる少年に、数分後にやってくる人生最大のピンチ、そっと教えてあげる。
はい、というわけで聞いていただいたのはラムライダーでノーコンティニューでした。
おーい、これ告知用のポッドキャストね、
うん、
3夜連続にしますか。3夜連続じゃダメか、3夜連続じゃダメなんだ。
うん、3夜連続だと
すぐ終わっちゃうわ、
ね、すぐ終わっちゃうから。
じゃあこのポッドキャストですね、当日までに、はい、3回、
うん、
2日に1回か3日に1回か分かりませんけれども、うん、配信し続けますのでですね、はい、ぜひ皆さん引き続きお楽しみにしていただければということで。
そうですね、
告知じゃあやっちゃいましょうか。
はい、
まあ、まずはですね、もうこのポッドキャストをそのために作ってますから、
うん、
2010年2月10日、
うん、
オーディオギャラクシー、クラブエイジア、
うん、
こちらですね、僕たちライブやります。先ほどお話ししたような出演者、はい、豪華出演者でやりますので、うん、ぜひ、はい、遊びに来てください。11時オープンですね、
うん、
E プラスのなんかチケットあんだよね、一応
E プラスありますね。ちょっとなんか分かりづらいっていう声が一部からあったんですけど、はい、分かんなかったら僕教えますから、
そう、松本君に直接問い合わせてください。
はい、
そしてですね、まあ、一応、はい、2月4日この前になるんですけれども、僕沖縄行ってきます、
う
ん、
おお、
プラスというイベントの3周年記念ということで、
はい、
2月4日の金曜日、うん、沖縄の日の玉ホールというところで DJ やります。はい、2500円ワンドリンクだそうです。はい、これね、僕ねちょっとすっごい忙しくてさ、今、
うんうんうん、
夕方の6時ぐらいの便で沖縄に立って、
うん、
だから8時ぐらいに着いて、
うん、
まあご飯とか行くんですかね、
うん、
行って、まあ、イベントの方々とこう談笑しまして、
メンソレー
っつって、なんくるないさーっつって、
うん、
で DJ やって、うん、朝8時の便で東京帰ってくる、うん、
マジで、12時間滞在時間、
そうなんですよ、
すごいね。
何します、私この12時間でDJ もあってホテルにチェックインもしなきゃいけなくて、
ラフテーもそんな食べられないでしょうね。
そうですよ、半分ですよ、せいぜいラフテー半分ですよ、食えて。
A&W ももう閉まってるでしょうね。
そうでしょうね、もうだから変にね、うん、あの友達からのお土産とかのオーダー受けたらもうそれに買いに回るだけで終わっちゃうんですよ
空港で買い物も多分着いた時に買わないと、8時だと怪しいもんね、空いてるかどうか。
そうですね、うん、だからまあたまにはね、まあ、イベントでみんなで行くのも楽しいんですけど、うん、たまにはイベント抜きで旅行行きたいなって思ったです。
なるほどね。
私なのでですね、このラジオ聞いてる人と沖縄の人っているか分かんないですけど、うん、もしくは沖縄まで来てくれる熱心な人いればぜひですね、まあ、前哨戦になりますが、まあ、DJ なんで ね、もちろん、うん、2月4日プラスサードアニバーサリー、沖縄来てください、
はい、
僕からはそんなところです
、うん、僕は特にないですね。
なんかないですか予定。
まあ、
近々の、
あ、近々の予定で言うと、2月の1日、これ初出社日となります。
あ、なるほど、
新しい、
ね、転職おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
誕生日も近いですね。
誕生日、そうです、君は沖縄にいますけれども。
あ、そうですね、2月4日、松本さんの
34歳
の
36ですね。
最近僕たちの間でこの2個刻みでサバを読む上にサバを読むっていうのが流行ってるのは、何なんですかね。あのダメですよ、友達の奥さんにそれやるの。
もう年男ですからね。
俺さっちゃんで38って普通に聞いちゃいましたからね。
さっちゃんは39です。
36でしょ、やめなさいよ、あんた本当に。まあ、そんな感じですね、はい、ですね。まあ、また置いていくと、
はい、初出社日と誕生日が、
そうですね、3月の告知しちゃいましょうか。これ
3月の告知しちゃいますか。
しちゃいましょう、3月の13日、
はい、
渋谷のグラッドというですね、うん、これ2月の会場のエイジアの向かいにある、
はい、
建物の中のライブハウスで、オーディオギャラクシーのですね、
1
周年イベント、なんとこれやっちゃうんですよ夕方
やっちゃいますね、
ライブイベントですよ、未成年も入れる、いわゆるのライブイベント。これですね、
はい、
まあ、ラムライダー含めて4組5組ライブ、
うん、そうですね、
呼べたら呼んで、
うん、
プラスですね、ちょっと面白い人たちをこう転換には、
ね、
呼んでですね、ちょっと面白いイベントにしようかなって
、ね、ちょっと、ね、頑張ってやりましょうね、1周年記念、
もう2月10日来ていただくのはもちろんですけれども、
はい、
3月のオーディオギャラクシー1周年イベントもですね、うん、ぜひ遊びに来ていただければと。
そうです、もう今年はね、いろいろやりますから。
これ誰呼びたい会議もやろうか。
やりましょうやりましょう、
ね、この後の2回ぐらいだから、ね、
うん、やりましょうやりましょ
ましょう、
うん、
まあ、んな感じで、
はい、
サクサクっ と、
はい、
まだまだありますので、
ね、収
録が、
うん、
また明日か明後日、
まずは第1夜ということで、
そう、これ第1夜、
はい、
聞いていただきましたので、また第2夜第3夜そしてオーディオギャラクシーのイベントに遊びに来ていただきたいと思います、
うん、はい、
お送りしましたのはラムライダーと
DJ 松本でした。